春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。ですね、今日は1月の23日、サロンパスを貼って、頑張ってる春郎さんですけどもね、肩こりがもうすごくてね、でもう、格好なんか気にしてられるかいみたいなもんで。で両肩に、サロンパスを貼って、で腰のところには痛むので、冷えてくると痛むので貼るなんていうんですか、カイロみたいなやつを貼ってるんですけど、もうほとんどジジイみたいな感じでやっておりますけども、おかげさまでですね、効きますね、このサロンパスっていうのは。痛くなくなりますもんね。何なんでしょうね、何が塗ってあるんでしょうね。よく聞くなぁと思って、重宝しておりますけども、そんな感じなんですけどね。なんか風邪気味で、今声がガラガラなのは起きたとこだからっていうことなんですけども、風邪気味ででしてね、でもう鼻はズルズルしてまして、で、喉とか、咳も、咳はタバコ吸ってるからっていうのもあるんでしょうけどね。あとなんか今朝方なんかくしゃみがえらい連発で出ましたね。で、なんか長男は休むとか言い出して、風邪ひいてね。で、なんかそんな感じでしたね。私もちょっと気ぃつけないといけないなと思いながら、やっとるわけなんですけども、今日はですね、なんか今日から、宮崎県で出馬してね、当選見事した、そのまんま東さんが、初の都庁をしたということをなんか、ワイドショーなんかで言ってましたけども、これ連日ですね、そのまんま東さんの話を。ずっとワイドショーでやっておりますけどね、なんか自民党は、なんで こいつが当選しちゃったんだろうということで、なんか、ちゃんと、調べろみたいなことを言ってたりとかね、なんかいろいろありますけどね、なんかいろんな噂が出てますけどね。政治とかっていうのは私はな詳しくないし、そのことについてなんか喋りたいなんてことは全然みじんもありませんけども、当選したから言うのもなんですけどもね、当然じゃないかなっていうふうな気もしますね。当選したから言うわけなんですけどね、当選しなかったら違うこと言ってたでしょうけども、というのがですね、もうやっぱりこう、今までの、政治家っていう政治家に対して、何にもこう、みんな、興味がないんでしょうね。期待してないっていうんですかね。なんていうか、誰がやっても一緒だみたいな状態になっちゃったんじゃないかなっていう。というか、そういうことをずっと言われてて、で、小泉さんでしょうね。あの人が出てきて、あ、こいつちょっと違うんじゃないかな、みたいな。そういう淡い期待をですね、国民に投げかけて。で、結局あんまり大したことはできなくて終わっちゃった。あと8年間何してたんだろう、みたいな感じだったんですけど。そんな感じで。で、そういう、なんていうんですかね、革命的なことっていうのが、もしかしたら起こるんじゃないかな、みたいなのが、こう、日本人の中に、こう、みんな残ってたね。で、何ですか、彼が辞めてからあとは今度はなんかいろんな不祥事が出てますよね。あちこちで談合があったとかね、なんかそういうのがねいっぱい出てきてます。また一緒じゃないかみたいな。でまた今回の総理っていうのがとても政治家らしい政治家ですからね、小泉さんと比べてね、もう本当に生粋の政治家になるために生まれたみたいな政治家ですんで、またこれ戻っちゃったなっていうところで、どっかなんかみんながっかりしてるとこあると思うんですよ。いや、彼がいけないとか言うんじゃなくて、もう一遍こう流れがこう違う風に行ったのにまた戻っちゃったなみたいな。で、そういうのはもう各県の人もそう思ってると思うし。で、そういうところにこのタレント議員である、ね、そのまんま東さんね、この人、変わった名字なんですね、本当の名前。東国原さんっていうんですか？東の国の原と書くんですね。この、そのまま東さんがですね、出てきたと。で、 投票率とかいろいろこうデータにして見てたんですけど、まあ、出てたんですよね今日、まあ、あのデータがそのテレビでやってるやつだから合ってるのかどうなのかな、あるある大事典ですか、あれあれだったみたいにほんまなんかどうなんかよくわかんないんですけども、20代の人なんかも 50% 超えてるんですね。 54% だったかなの人がこう投票してるという、もうぶっちぎりじゃないですか。でまあ20代30代はなんかそんな感じでね、 50% ぐらい超えてたんで、でそれから後の人、それから上の人ですねは、まあ過去の不祥事とかがまだ記憶に新しいということでもうちょっと減るんですけどね、それでもやっぱり多いんですよね。で男性女性で分けた時に女性の方が圧倒的に多かったという、こういうのを見てもね、なんていうんですかね、この入れなかった方としてはそのまあどうせこの人なれないだろうみたいな気持ちがあった人とかとか、まあいろんなね過去のタレント議員とか見てても、だから要はバックボーンが全然ないわけじゃないですか。それが、こう出てって最初は元気いいんだけども、結局その政治家という風潮の中にこう揉まれていくうちにね、どんどん政治家になっていっちゃって、政治家らしい政治家になっていっちゃって、でどうしてもその自分の本当にやりたかったことっていうのはできなくなっていくっていう、そういう流れをこう見てる年配の人たちって、でもこの人がやってもあんま変わんないんじゃないかなみたいなんで、無難な方に今までやってきた連中らの方に入れたというのもあったんじゃないかなというふうに背景にね感じるんですけども、でも素直な意見だと思うんですね、若い人たちの意見っていうのは、そういうふうになってほしいっていう、違うふうになってほしいっていう、それがこう如実に出てた選挙だったんじゃないかなと、私個人的にはそういうふうに思いましたね。でも知事がなんかタレントっていうのはなんかいいんじゃないですか。例えばですよ、これ宮崎ですけど、まあ自分が宮崎県の人だったとして、でまあ東京の大学かなんかに出ていたとしてね、でお前どっからやってきたんやとかって言われてね、で宮崎です、そのまんま東の宮崎です、あそこかみたいな感じでね、会話もスムーズにいくみたいなね、そういうのがあったりしてね、なんかちょっと一つの自慢じゃないですけど、なんかそういうことができるような気がしますね。あとね、やっぱりこう芸能人ですから、いろんなこう著名人有名人をこう呼んでくれるんじゃないかなという期待がありますね。宮崎県なんて何もないじゃないですか、フェニックスぐらいでね、昔は新婚旅行で、この私も新婚旅行を宮崎に、お袋に無理やり行かされたんですけどね、そういう風な場所だったんですけども、なんていうかな、何にもないとこですから、ああいう人がこう出てきて、いろんなこの有名人をね出てきたら、連れてきてくれたら、それでこうバカがいっぱいやってきてね、でこういっぱい宮崎県にお金落としててくれるんじゃないかなみたいなね、そんな感じがしますよね。その隣の鹿児島では、誰でしたっけ、長渕剛さんがね、桜島でコンサートして7万人でしたか、まあそこまで来なくてもね、でもそんなことがしょっちゅう起こったら宮崎県にとってはとても美味しいんじゃないかなみたいな、そういうふうに思ったり、そういう横島な気持ちもあったりしてて、でそういう有名人の人がこう知事になってくると嬉しいみたいな、そんなのがあるんじゃないでしょうかね。神戸っていうか、兵庫県もなりませんかね、誰か有名な人結構いると思うんですけどね、有名なこの人で知事できそうな人が、いや今の知事さんがいけないというんじゃないんですけども、また違った風が吹くんじゃないかなっていう、そういうのの方が分かりやすいんだと思うんですよ、庶民っていうのは、難しいことを分かりやすく庶民に教える政治をね、やっていこうみたいなことを、政治家の方々、言われたりしておりますけどね、難しいことを簡単というか分かりやすく言うよりも、分かりやすいことを、なんで裏返ってんだ、分かりやすいことを、やってってくれて、それでみんなが喜んで、ああ、いい政治をしてくれてるなって思うのが、一番分かりやすいんじゃないかなと私は思うわけですよ。難しい、なんていうんですかね、 あの法律のなんか本を持ってきて、これはこういうことなんだよっていう、まあそれも一つの手だと思いますけども、みんながわかる中のわかることをいろんなことをやってって、でこうなったでしょって、これは実はこういうためにやったんだよみたいな、そっちの方が先のような気がするんですね。飴を先与えといて、美味しかったやろって、なんで美味しいかというとねっていう、そっちの方がいいような、うん、でそういう政治をしてくれるんじゃないかなっていう、でそういう政治をしてくれる人を望んでるのが今のなんか日本人なんじゃないかなというふうに思ったりしますね。これは昔の、この昔っていうか従来の体制からやってったら多分できないことですし、そういう頭っていうんですかね、柔らかい頭っていうのは多分従来の政治家の方にはちょっと難しいんじゃないかなという、うん、でこの人に期待がかかったというふうに、そんなふうにね、今回の当選を見てて思いました。どうなっていくのか分かりませんけどね、やっぱりそのまんまでなくて、やっぱりちょっと変わったことをね、これからやっててくれるとね、うん、面白いんじゃないかと思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。